マボターボーのまちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜さゆると
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代、80年代の懐かしいミュージックで固めます。
6月9日。
ロックの日。
ロックの日ですよ。
ロックの日ですよ。
はい、もうロック聞きましょう。朝から聞いてますか、
ね、
皆さん。
ねえ、ね。さっきさ、ちょっとこれ流れないんだけど、興奮してからロックの日だから、噛んで間違えちゃって、一回NG がありました、この前に。
そんなことありましたっけ。
はい、ありがとうございます。優しいね。
ロックの日はね、渋谷陽一の誕生日でもある
んですよ、
ね。
あ、そうなんですか。
ロッキングを創設したね。
ああ、なるほど。
ね、まあ、誰も知らないね。はい、いいです。はい。ということで。
はい。はい、今日のゲスト、
はい、
今日のゲストはもうあれですよ、うん、お友達ですよ。
お友達
、うん、そして仲間、
仲間、
そして、うん、パーソナリティとしてはもう僕らなんかよりも全然もう、
ね、大先輩、
キャリアが上な方をもう呼んで
ます、ね、うん、柳拓か、この人か、
この人か、ね、そうそうそう
ちょっと大げさかみたいな、
はい、というわけで今日はね僕ら超リラックスしてますので、うんうん、すいませんが、うん、今日のゲストは、萩原裕三さんです。
はい、
こんにちは。
よろしくお願いします。
オレンジマンこと萩原裕三です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
オレンジマンって言った方がね分かりがい、
名前呼ぶのはこれで最後です、
うん、そうです。わけ若造って名前でもいいんですけど、
わけ若造、
そうそう、ミドルネーム持ってるんですよね、はい、
これあれあれペンネームですよね。
ペンネームで、ね、ミーキュルキュルご優勝した時はわけ若造で、
かっこいいな、は
い、
いい
ね。
というわけで、はい、オレンジマンで、
オレンジマンでよろしくお願いします。
深掘りしましょう、オレンジマン、は
い、
ね、
ありがとうございます、う
ん、オレンジマン、はい、僕らの番組、あんまり聞いてないかもしれないですけどね、はい、自己紹介自分でやるんですよ。
なるほど。
無茶振りしても平気だなと思ってね、okay、
じゃあオレンジマンは、金曜日の3時から4時、うん、夕方3時から4時に、うん、FM 那覇で、うん、那覇町ファンクラブという、今日はですね、今日と先週206回目の放送を
しました。
206回、は
い、すごいね、
数えてるんですけど、物数えるの大好きですね、うん、いろんなことを数えるのが好きなので、うん、最初から、長続きするかなと思って、数えていたら206回まで行っていたと、うん、
すごいすごい。じゃあ次もしかして207回
そうなんですよ。
すごいね。
そうですね。よろしく。で、北海道生まれなんですけど、沖縄来て21年目ぐらいですかね。はい。で、いろんなことをしてるんですが、今は、近隣の那覇小学校の近く、那覇小学校のエリアの児童クラブをちょっと、うん、運営しています。
うん、ああ、はい。学童？
学童ですね。学童クラブ。
なるほど、なるほど、
はい。これは長いんですか、児童クラブ？
児童クラブは、そもそもは、でも3年目ぐらいですかね。
ああ、3年目。
はい。元は保護者だったんですけれども、はい、ちょっと、はい、いろいろあってピンチなので、うん、保護者会長に手伝ってよって言われて、ひょいって手伝ったというかね。
は
い、
なるほど、うん。巻き込まれ気味、はい、巻き込まれ、はい、ね。あれだね。
本当、で、まあ、最初にこの話しちゃうんですけど、くもじ小学校なる小学校があったわけですよ。
ありましたね。うちおばあちゃん出てたとこですよ。
そう、那覇小と統合されて、ちょっと地元の人は本当に悲しかったんだけど、うんうんうん、そこの最後の PTA 会長、
そうなんですよ、
合ってます、
合ってます、くもじ小学校の最後の PTA 会長で、くもじ小学校と統合したのは前島小学校が統合して新しく那覇小学校になったんですね。
そうですね、
はい、ってのはあって、うん、ただその当時はですね、まあ、市民活動のスタートだったような気もするんですけど、うんうん、私が、うん、くもじ小学校を統合、存続させる会っていう会がありまして、そこで署名活動だったり、はいはい、ビラ配りだったり、のぼり当たってたり、はい、作戦会議だったり、はいはい、いろんなことしてどうやって、行政と戦っていくかっていうのをずっとしてきたんですよね。ですから行政の人って敵だと思ってたんですよ、
うんうん、いや、いい、
当時のスタート、
いいと思いますよ、
うん、一字一句間違わないようにしようとか、この足取られないようにしようとか、うんうん、逆に、取ってやれとか、うんうん、そんな話、ないしは学校説明会、存続の説明会があるわけですよね、うんうん、この統合の説明会、うんうん、その時いろんな説、ただ市民活動今だったらもっとうまくできたと思うんですけど、うん、やり方わかんなくて、はい、それぞれがバラバラに戦っていたような気がして、
あの頃は同時にあったのが少年会館、
少年会館ね、
そうですね、
あの取り壊し反対運動、
くもじ公民館だったんですけど、それも今だったら、うん、公民館の素晴らしさをもっともっと語れるんですけど、うんうんうん、当時はいや小学校なくなるのとどっち大変って言ったらやっぱ、うんうん、 親だったので小学校だったんですよね。
そうですよね。
で、実は公民館児童館がなくなるのって、うんうん、小学校だと地元の人だけなんですけれども、うん、公民館児童館だったらもっと輪を広げて、ね、活動できたと今ならわかるんですけれども、うんうんうん、当時は、何日か夜泊まったこともあるんですけども、
う
ん、
反対運動で、
反対運動であの
小町
校の少年会館の前で、うんうん、でもそれもかなり怪しい人だと思われる系の逆に活動の中でも、うん、チームが分かれていくというか、うんうんうん、そういうのにもなってしまった。久茂寺小学校を最後に残そうって言っても、うん、実は PTA だったり地域が最終的には分断っていうとこまでいかないけども、うんうんうん、ちょっと隔たりができる、うんうんうん、後遺症が実は今もあったりするのが正直なところなんですよね。
こう大切なところですよね。
ね、そうそうそうそう。そこなんかちょっと突っ込んでは語れないけど、ね、まあ、本当に地元ならでは分かる話。
1時間で話せないね、これね。
1時間
で話せない。うん、で、今回、あれからもう、うん、6年、7年経ってるんですけども、うんうん、やっと、久茂寺小学校の後に、那覇アートができるんですよね。
那覇アート、はい。
は
い、
那覇アート。
新市民会館が。うん、
関係ないこと言っていい？
はい。
那覇島って名前さ、うん、俺のいとこがさ、
公募ね。
公募してね、受かったんです。
すごい。
まあ、関係ないですけど、
すごい。
いとこね。
はい、私実は、那覇島じゃなくて、那覇アレで応募したんですけど。
惜しいやん、
惜しいでしょ、これ絶対取れると思ったんですけど、
いい感じ。
那覇島に負けちゃったんですよね。
ハートとね、
はい、アートとね、那覇島ね。
あれは、はい、まあ、地元の方的には、歓迎なんですか、
うん、これも、
微妙なの
微妙、二分三分あってですね、うん、まだ小学校の、うん、を引いてる方もたくさんいらっしゃるし、
ね、
ただ、それをなくすためにも、うん、那覇とには私成功してほしいんですよね。成功してもらわないと、はい、せっかく学校をなくしたのに、うん、こんなもんしかできなかったの、うん、じゃなくて、うんうんうん、あ、よかった、こういうこと、いろいろあったけど、今、みんなのためになってるよね、うん、っていうような方向にぜひ行ってほしいなと思っていて。うん、で、うん、ごめんなさい、前島小学校、うん、がここにありましたっていうのを3年4年前に記念碑できたんですよ、
うんうん、
で、この那覇アートオープンに合わせて久茂寺小学校がありましたって記念碑を今作ってまして、
うんうん
はい、7月に除幕式をするなんて話で、でこれ実は、これ行政の、ちょっと言っちゃいますけど悪いところというか、かなりこの反対運動強かったのは久茂寺なんですよ、
はいはい、
なぜかっていうとなくなる方で、うん、で、前島はまあ名前変わるけどそのままだしっていうような感じで、うんうんうん、だったんですね。でどっちが行政にとって嫌かというと久茂寺の方が嫌で気を使うすごい忖度があって、前島小学校の記念碑を作るにあたって久茂寺小学校と時期を合わせる、那覇跡ができた時に一緒に作ります、一緒に公開しますという行政、うん、市教委、うん、教育委員会の考え方だったんですね、うんうんはい、でもその時にいやいや、久茂寺小学校前島小学校に最後に入学した1年生が卒業する年だったんですよ、
う
ん、翌年が、
なるほど、
はいはい、いや今やんないとなんかとっても昔の話の除幕式になっちゃうよ、うん、前島だけ先行していいやった方がいいんじゃないですか、うんうん、やってくださいって私那覇市長への手紙を書いてですね、
お
10月市長への手紙の欠陥で返事が必ずくれるって、うん、これうまく回って、うん、その年にやれるようになったんですよね、
うんうん、あ、なるほど、
はい、だからあこれも一つの市民活動かなっていうかね、
う
ん、
そうだよね、
直接行政をうまく回すために、うんうんうん、これ、市教委にいくら言ってもこれは、うんきっとダメで、うん、トップダウンで、うん判断してもらうののルートとして、うん、市長への手紙って、うん有効だなと思いました、ね、
なるほど、なるほど、いいですね。
どこを押せばどう動くかっていうのが見えてきた、
ね、だんだん分かってきて、だんだん今だったらもっと違うことができたんだろうなと思うんですね、
当時はね、
はい、
もう真実だけ言ってれば誰かが聞いてくれて動くだろうって、
はい、そうなんですよ、
そういうことじゃないんですよね、
はい
うん、
で署名活動も何万人集めたんですよ、う
ん、あそんなに集め
たんですか、観光客に集めたんですよ、
あ
通りに国際通りやパレットの前で一生懸命集めて、
面白い、
でもこれは、実際後から聞いた話ですけど市教委行政は住所をちゃんと調べて、うん、住民の人はたったこれだけですよねっていう、うん、せっかく何万人出したのにマイナスデータだったんですよこれね、
なるほどね、うん、
そんなのも当時は知らずに一生懸命活動しちゃったんですよね。
いやいやいや、うん、面白い裏話です。
でもそれがあるからこそだよね、
う
ん、今がある
ね。そうですね、
うんうんうん、
あの俺、まあ、オレンジマンと一緒に、はい、オレンジマンほどじゃないんですけど、あの小学校区のまちづくり協議会があるじゃないです
か、
はい、うんうん、小学校、はい、それな、はい、な小学校のにあのちょこっと手伝わせてもらってるんですけど、はいはい、あそこでね、はい、もうあのこの前島くもじの1年生がもう卒業するというのはかなりな話題で、そこになんかしなきゃっていうのはよく話出てたのを、ちゃんとオレンジマンがこういうふうに活動したんだなというところと裏話があります、
う
ん
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
いいですよね、
うん。
え、オレンジマンは、はい、あっちでは今事務局長な、何ですか、肩書きは。
あっちって那覇小学校、
那覇小学校
まちづくり協議会、別名を那覇町サロンと呼んでるんですけども、
ね、サロンより、
はい、事務局長
ですね、はい、
事務局長、はい、あ、本当、
そうだから小学校熊地郷にそういう名前をつけてるのも超かっこいいなと思ってて、
本当だ、ね、
あ、親しみやすいし、
うん、これパクろうかな。
どうぞどうぞ、
よぎ町郷で、
はい、ね、うん、ヨギマチサロン、
うん、サロン、はい、
ヨギマチ、
うん、ヨギも頑張ってますよね。
ヨギも、
はい、
老舗でございます。老舗
ですね、長いですからね。
もう某ここにいる麻婆が、はい、ついにあの1年間会長をやらなきゃいけない。なるほど。
いや、会長代行ね。
代行がつくんです
よ。俺ヨギの人じゃないんですけど、
そう、なるほど、
うん、そういうエクスキューズで代行にしてくださいって言ったんです
よ。うん、大変ですね、
うん、まあいろいろね、
はい、まあいろいろね、忖度がいっぱいあるわけです
よ。ありますね。
いやいやいやいや、オレンジマンは本当ね、うん、あのどういう人なのかね、うん、ちょっとこれから深掘りしていくの楽しみですな、
はい、楽しみですね。
まだされてないんですね、深掘りは。
さらっと今ね、はい、こう、あの、入り口を、
僕らが知ってる今知識だけで喋ってますから、はい、知らないところをガンガンお願いしたいですから。
じゃあ知らない話、こっちから提供してもいいですか。
いいよ、いいよ、どうぞ。
私の、うん、他の人がしてないところとしては、
はいはい、
大学1年休んだんですよ、
うんうん、
で休んで何したかっつうと海外放浪したんですよね。
あ、いいね、
体験ですね。
これ、はい、
羨ましい。
海外
当時、
うん、
なんでこれを見つけ、あ、イスラエルのキブツってとこ行ったんですよ、うん、中断農場、
まだ変わったこと言って
るね。これ、当時の3年生じゃない2年生ぐらいの時、どうしようかなと思ったら平凡パンチを読んだんですね。
パンチ、
平凡パンチに、
うん、僕ら世代ね、
今ないですけどね、うん、この海外放浪の勧めみたいのがあって、
うん、
で横綱があって、なんかだんだん大関なんかすごいやつからだんだん
先で、ね、はい、
で上が青年海外協力隊、
うん、
でもこれは年齢的にまだ19歳とか20歳はダメだったんですよね、
うん、あ、
そうなんだ。
で青年の船、お、これいけんな、
うん、
無料で1年半年船に乗れるなーなんて思っていたら、うん、次の日が締め切りで健康診断書持ってこいだったんですよね。これダメだな。で、だんだんだんだん下行って、器物、あ、イスラエル、衣食住賄ってくれる1日6時間働けば。
うん、
で、旅費は自分だけれども、
うん、
行くときは一緒に行って、好きなとき、3ヶ月最低働いてくれたら、あとは好きなタイミングで帰っていいよ。
うん、そんなのあんの？
はい。で、1年間オープンのチケットだったんで、私、3月19日に出て、3月20日に帰ってきましたからね。逆だ。3月20日に出て3月19日に帰ってきました。
1年間
まるで、この、
ホームシックっていうのはないんですか？
ホームシックは、まあ、
ないんだな。
あったかもしれないですけどね。
ギリギリまで行ったわけね。はい、うん、
で、イスラエルにいて、まあ、イスラエル今、パレスチナと大変だったりして、うん、そういうところもいくつか見に行ったりもしたし、うん、あ、そうだ。これが19、20歳で行ったんですけども、その5年後ぐらいにもう一回訪ねて行ったんですよ。
うん、
これ、タツさん当時、私子供とやっぱ接するの好きだし、
うん、
比較的得意で、
はい、
言葉も得意じゃないけど、うん、ヘブライ語を喋る子供たちとは妙に仲良くなって、
うん、
彼らが成人ぐらいだから今度行こうとか言って、うん、もう一回行ったんですよね。うん、で、その時に、エルサレムにもその時ももう一回行ったんですけれども、
うん、
で帰ってきたら2週間後ぐらい、
うん、
私が座っていたバスターミナルのベンチ近くが爆弾テロ、
うん、
ここ座ってたよ私とかいうのがあるレベルのことがありました。
もしかして犯人
いや私が仕掛けてきたかもしれないですけどね。
よくでも出国できましたね、うん、そういったところの難しさもありそうだけど、
入国がすっごい大変なんですよね。
あ
の、まあ、
イスラエル、
イスラエルは、
うんうんうん、
他のアラブの国の印鑑なんてあったら絶対入れてくれないですし。
ああ、なるほど。
じゃあその話をすると、うん、2回目行った時に、1回目は集団旅行だし、これイスラエル大使館が窓口なんですよ。あ、1回目の学生の時行ったのは。
俺にも話面白いんだけど、はい、ちょっと
この曲の話
曲挟んどかないと。
喋り打ちすぎる。
全然いいですよ。
この続きからね。
この続きからですね。俺にも今日何を持ってきてくれましたか、
はい、私が持ってきたやつですね。これも大学生の時よく聞いてたんですけど、うん、ラグビー流行ってて。
流行ってたね。
これ、当時、うん、ダブルカセットを初めて買って、1曲入れたのを片っぽに10回ぐらい重ねて、うん、ラグビーの決勝を見た後、これをずっと聴くっていうパターンで聴いた思い出の曲なんですけども、はい、ユーミンのノーサイドですね。
はい、オレンジマン、もう一度曲名お願いします。
はい、ユーミンのノーサイドでした。ありがとうございます、
ね、情景が浮かぶんです
浮かぶね、
本当に、うんうん、本当に、うん、
これね、何をゴールに決めて
何をゴール
に、ね、何を失ったのか、ね、は
い、というところで話を途中
で、あ、そうです、あ、すいませんね、
ゴールの話も含めて、
はい、イスラエルに行くのに、うん、入国するのも大変なんですけど、飛行機、イスラエル行きの飛行機に乗るのが大変で、うん、で、うん、2回目に行った時はパリから乗ったんですけども、うん、イスラエル行きの飛行機だけが真夜中なんですよ、
うん、真夜中か
2時とかなんですよ、うん、出航が、うん、だから そこにいる人は飛行機に乗る人だけしかもういないよぐらいの、もうそもそも要注意されてるんですよね、うんうん、他の勝手にいろんな人がいない、うん、で、うん、1回目全ての荷物出されて、うん、これは何だって見せられ開けられるんですよ、うんうんうん、で、これは前からあって、イスラエル1回目行った時も誰かから預かったものはないかとか言われて、うん、この意味が分かんなくて、うん、いやいや子供からお土産もらったよとか、これはでも知らない人から預かった爆弾ないかっていう意味だったんですよね。でもそんなの分かんないから正直に答えてたらまためんどくさかったんですけども、で、2回目行った時にそんな質問は分かっていたから、でも全部開けて、はい、閉まっていいよ、順当に、でもお前なんでイスラエル行くんだ、あ、ここのキブツに行きます、この子たちが20歳になるんで、でも5年前この子たちはまだ15歳とか何歳で、お前の友達になるには早すぎるとか言って、そんなのも怪しまれるぐらいなんですよ、うんうんうん、で
厳しいね、
厳しいんですよ、うんうん、で1回で OK は取れて荷物しまいました、うん、ああやっと行けるかなと思ったら、さっきの人の上官が来て、うん、もう1回開けろになったんですよ、同じこと2回やるんですよ、で全部荷物開けて、うん、でビデオカメラたまたま人から借りてったんですよ、うん、使い方は分かんないんですよ、うんうん、初めて使うから、うん、でマニュアルを飛行機の中で読もうと思ったぐらいですから、うん、でもその係上司の係官はこれお前のかって部下に聞いて、うん、お前のだって言ってましたよ、うん、こいつのだって言ってましたよ、じゃあ使ってみろって言われて、うん、取り方分かんなくて、
う
ん、バレて、うん、で私じゃなくてこの部下がすげえ怒られて、うん、そんな取り調べしてんじゃねえよって感じで。で、さらにまた、もう一回全部見るってことになって。うん、いや、本当に、今これマニュアル見ようと思ってたんですとか、うん、一回目についた嘘を、ごまかそうごまかそうとしたら、拉致が開かないから、うん、途中で諦めて、本当のこと言ったんですけど、うん、もう大変なんです。そんなのが、各所にあるのがイスラエルに入る厳しさだったんですけどね。
厳しいね。
これは、言語的には、
そこはね、英語で喋ってますね。うん、で地域の人、国内はヘブライ語っていう、うん、まあ、聖書の言葉だったりするんですけども、うん、私たちが知ってる言葉では、うん、フォークダンスのマイムマイム、はい、あれは水って意味なんですよね、ヘブライ語で、でなんか砂漠で踊って水出ろよとか、うん、雨乞いの踊りだと思うんですよね、で水が出たって喜びの、うん、
マイムマイムね、はい、懐かしいね、またね、
そういうのがありました、はい、
はで入ったと、
入って
で再開したと、
再開しましたね、うんうん、で再開したんですが、うん、と、うん、当時ちっちゃい子、ああここで私嘘を言ってたの訂正しますが5年前に20歳だって思っていたんですが、うん、そこ嘘で、うん、会った時は 8歳ぐらいなんですよ、うんうんうん、だから行った時は17、18なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうもう青春また、ね、
でも20歳になったから、うん、あお祝いで行くんだとかなんかそんな感じで嘘をついて行ったんですけど、うんうんうん、本当は最初は 7,8 歳の子供なんですよね、うんうん、7,8 歳の子供がなんでお前の友達なんだって怒られたんですけど、うんうん、で、でも 15,6 歳向こうの人はやっぱ女の子綺麗なんですよ、
うんうん、それいいね、
うん、7,8 歳の子でもすごい可愛い、うんうん、目の玉がお人形さんみたいすごい可愛い子がいて、うん、この子がいるよでも、うん、5年経ったらみんないろんなとこ行って2人 2,3 人しかいなかったんですよ ね私の会いたい人たち、はいはい、そのうちの一人がキッチンで働いてるよって言って、うん、どの人かなと思って、うんうん座ってる3人ぐらい美人がいたんですよ、うん、で美人声かけづらくてでいやいくらなんでも20代後半だよなって、うん、こんなに17、8歳でなんのかなと思って、うん、でドキドキしてどうしようかなと思ってじゃあその人に声かけるために手前の人に紹介してもらおう、うん、で手前の人に、なんとかさんっていう女の子探してるんですけど、うん、あんまり可愛くない子だから普通に声かけられたんですね、うん、でなんとかさん、ね、ちょっとすいません、これいろんな問題あって
ある
でも40年前なんですよで、そう思って声をかけてなんとかさんってどこにいますかって言ったら、うん、私ですって言われちゃったんですよ、ね、あらえそう超美人になってると思ったら、うん、そう顔って変わるもんだななんていうのがあってすいません突っ込みづらい話をしてしまいましたっていうの
も言われたりし
てですね。でも私のことを覚えててくれて
あ本当、
はい、それ嬉しいね。
嬉しかったですね、
うんはい、ねだから、うん、日本人なんてもうこれ多分珍しいんじゃないですか、
でも当時は
珍しくない？
あイスラエル大使館窓口で毎年送ってたんですよ、
う
ん、子供
あ
ボランティア
を、うんうん、あなるほど
ですので、そう珍しくないけど、うん、こんなに仲良くして遊んだのは私ぐらいだったって
あなるほど
みんな覚えててくれてね
そうオレンジマンっていうと子供だもんね
県知に来てるわけですね、
うんはい、すごいよね、
うん、で、その6時間の仕事っていうのは農業みたいなやったんですか、
メインの仕事は24時間動いてるプラスチック工場で、シャンプーのボトルだったりタッパーウェアを作ったりしてたんですけども、時たま、アボガドを取るとか、農園に水をまくとか、そんな仕事もしましたし、チキンハウスがあって、鶏、卵、有精卵を作ってるチキンハウスなんですけど、おんどり1000羽、めんどり1万羽いるんですよ。で、有精卵で途中で子供があんま産まなくなるんですって、うん、暑くなって、うん、である時期全部業者に売っちゃって、うん、また新しい鶏を入れるという仕組みで、うん、で5月か6月か忘れちゃったその頃に、うん男性ボランティアが全員集められて、うん、鶏を捕まえてくる
捕まえてくる
この小屋の中から1万匹捕まえて小屋に入れるっていう結構大変な仕事があって
あじゃあもうあの外で飼ってるんだね
あ、でも小屋でっかい広い部屋なんですけど、うん、でも追っかけるには大変な、
大変なんだ、うん、
で初日面取りで、面取りは 4羽庭には右手に2羽左手に2羽を捕まえてはいどうぞって、
言うんだ
でも4羽ってそう持てないんですよ
なるほど、ね、
3羽まではいけるんですけどじゃあもう1羽を右手に1羽持ちながら絶対捕まえないんで、一瞬左手を3羽にするんですよね。でこっち取って、
はい、
でヘブライ語で、エヘアットシュタイムシャロッシュアルバ、あ4羽、アルバって言ってこう4匹だよって持ってくるんですけど、これ1日目できたんですけど、2日目は、オスはすごい強くて、うん、ただ、持ってるだけだと腹筋背筋強くて、手、うん、つっついてくるんですよ。腹筋こう、こういう感じで。だからちょっと、振り回しながら4羽捕まえるって、なかなかできなくてですね。まあそんな経験もさせてもらいました。
それはなかなか経験できません。
すごいなかなか経験できない。自慢の経験だ。い
やこれ経験できませんな。
これありがとうございます。何年ぶり ?20 年ぶりぐらい沖縄で初めて喋ったかもしれない話です。
よかった。
ありがとうございます。
いやいや、そんな光景がね、目に浮かびますね。
じゃあ、キレいいんで、ちょっとまあ短いですけど、ちょっと話のキレいいんで、タボ、
タボの、
喋っていいですか。
ね、
タボをちょっと思い出喋っていいですか。
あ、いいよ、全
然。6月なんで、うん、いつかこの曲探して6月に流したいと思ったんです
。なるほど。
6月ね。
はい。で、高校の先輩です、俺の。うん、1年生の時の多分3年生だったというような記憶があるけど。
女子？
男子です。男子、男子です。今日は、究極というあの方のアルバムを持ってきて、うん、で、フォークデュオなんですけど、しげさんとジンさんって、あの先輩だったんですけど、一人はロックやってたんです。で、一人はフォークやってたんです。うん、でもなんか、二人で曲作るの楽しくて、うん、あの一生懸命高校時代曲を書いたりしてて。で、僕が高校入学した時はもう、あの、すごい有名だったんですけどね、この二人組っていうのは。で、一番はですね、当時、あの、サウンド、フレッシュサウンズコンテストっていうのがあって、あの頃は、あの、コカ・コーラがと TBS がスポンサーだったのかな。だから、あの、フレッシュコークみたいな、あの、名称でやってて、沖縄大会で優勝したんですね。
沖縄
で、うん。で、西日本大会で準優勝したんです。広島でやって。
すごいね。
で、全国大会行って、
ほら。
で、全国大会で優勝したんですよ。この二人組、究極。で、あの、もう、当時としては、ちょっと前はキロロとかね、その後いっぱい出てきますけど、うん、モンゴル800とか。あの、もうすっごい快挙で高校生が、でもうスカウトがバンバン来て、で高校時代で、あのデビューしねえよみたいな感じだったんですけど、二人ともこう勉強したいという話になって、なんかあの時デビューしてたらどうなんだろうと思ってて、で僕が在学中にあの学園祭とかで歌を歌うわけです、この二人。でこの二人が歌を歌ったのを見たのは一度っきりです、あの在学中に見たのは。でその時、その後に6月の雨をあの収録というか、まあ、録音して、でこれも世に出なかったんですけど、ね、ちょっとの間、まあ、そんなこんなで、で、2年ぐらいだけ活動して、
プロで
プロでプロ
で、ああプロで活動したんだ、
やっぱり。でやっぱ、うん、あのロックとフォークですからね、方向性が違うんで、うん、あのお互い別々の道行くんですけど、仲間とっても良かったんですよ、
うん、
だけどあの、しげさんの方があの結構若くで亡くなってしまって、あの去年うん、そのこのアルバムが出てきたといったところが、
その究極っていう、
究極っていうグループグループです、バンドです。あの
それは貴重ですな。
あの那覇浦添界隈では非常に有名だ。
もっといい男じゃない、随
分。これ違う、
これ女の子じゃない、
これ都の女の子の写真ジャケは違うんです。
あ、なんだ、
う
ん、
というわけで、本当にレア音源だと思います、うんうん、究極で6月の雨。はい、ターボの高校の先輩で、究極、
いい曲でした、
ね、はい、6月の雨でした。
これ聞いたことありますよ。
ありがとうございます。この6月の時期になるとちょっとだけ、あの夏メロみたいなので流れたり
する。沖縄地方で、
沖縄、そうそうそう、フォーク番組とかって流れたり
する。あ、そう、いや、
マーボーさん、あの俺もなんだけど、いつ頃オレンジマンと知り合ったの？
から
気づいたら、なんか
気づいたら隣にいた、
ね、気づい
た、ありがとうございます。
オレンジマンがなんか結構気軽に喋ってくれるんで、気さくに入っていけるみたいな感じ
ですよね、途中から。
あの大学院かな、京都大学院かな、あの辺の集まりかもしれないね、
で、まあ、ご多分漏れずに僕ら最初は何やってる人か分かんないわけですよ、で、あの、まあ、僕らいつも公演というキーワードで、公演でなんかイベントやるときにオレンジマンいつもいて、しかも、
あれだと思ったよ、あのそういうあの業界の人だと思った、
子供たちがオレンジマン、オレンジマンと
そうそうそう
すごい慕っていくわけですよ、
ね、ハメルの笛吹き男
だから本当に
どこか連れて行っちゃうんじゃない
で、 なんかさ、大人というより対等に喋ってるんだよね、子供の人たちと、
対等に喧嘩もするでしょう
その、まあまあ、PT 会長だったのもあるんでしょうけど、この子供たちというキーワードではどうなんですか？
ありがたいことに、今那覇小学校、まあ、元の久米小学校もなんですけども、読み聞かせなんかをさせてもらっていて、で読み聞かせして、名前を打ってったっちゃ変ですけど、オレンジマンって、みんなが覚えてくれって、言ってくれる。もし、その限定で知ってる大人の選挙があったら、私必ず当選すると思うんですけど。
なるほど、はい、
なるほどね。
で、ただ、オレンジマンとしか呼ばれない。
うん、
まあ、それは私はもちろんいいんですけど、私の娘の同級生でさえも、オレンジマンってホニャララのお父さんだったのって、後から同級生の子が言ってくるレベルだったりするんですよね。
なるほどね。
で、ある時というか、普通に子供、対子供で会ってる分には問題ないんですけども、その子が、親と歩いている。で、キラー君にこんにちは、こんにちは、夜だったらこんばんは、こんばんは、とか言って、で、通り過ぎた後に、その親が、今の人誰って聞くじゃないですか。私がもう、 聞こえるレベルの距離でも、あの人誰って言って、うんうん、オレンジマンって子供が答えるんですよね。うんうん、で、さらにお母さんはハテナが頭について、誰なのそれって、っていう会話を聞きながら歩いと戦っていくというのを何度も経験してるんですけど。公園で、緑ヶ丘公園で、うん、私のオレンジマンって名前がついたんですけど、うんうんうん、当時、沖縄県の応援してるサッカーチームがオレンジ色だったんですよ。で、オレンジグッズばっか集めていて。で、結構本気で応援してて、九州までサポーターで応援に行くとか、そんなレベルだったんですけど。で、いつもオレンジのシャツ着てるし、いつもオレンジのグッズ持ってるから、オレンジマンだねって、当時、1年生ぐらいの子が私に言って名付けてくれて、それ以来、その子、声が大きかったんで、公園にいる人はみんなオレンジマンっていうようになって、名付けの親がいるんですよね。
覚えやすいよね。オレンジマンってね。
一番仲がいいのが小学校1年生ぐらいですか？
ですかね。喋りやすいかもしれないですけど、まあ、小学校、でも小学校は急に大人になって、
そうなのよ、
あんなに仲良しだったのが急にツンとしちゃう時期もあったりするんですけどね。
あるある。特に中学校行ったらね、はい、本当にもう、ニコって、おいって言ってもね。
そうそう。なんかこそこそですよね。うん、でも、そんな中でも声かけてくれる、うん、年代、いや、その嫌な年代というか、ツンツンした年代でも寄ってくるメンバーもいたりするんで、うん、ありがたいですよね。うんうん、そういう子をきっかけに他の人を巻き込んでいくっていうこともできたりもしますけどね。
だからほら、まあ、町共同じゃなくて、有志の人たちでさ、うんうん、あそこ行ったじゃない、岡山。
岡山
ね、
そうだね、
あの時もチーム街中で行かせてもらったんですよ、緑ヶ丘公園を。そう
そう、いろいろ巻き込んでさ、はい、行った時もオレンジマンが最初に見に、ね、オレンジマンが見に行ったのは、やっぱ児童館というかね、
そうですね、
そうか、うんうん、
本当好きなんだなと思ってね、
まあ、ありがたいですよね、うん、でさっきの器物でも子供たちと仲良くなれたし、うんうんうん、なんか、言葉なんかいらないっつうか、うんうんうん、そもそも、喋れる英語持ってないし、向こうも英語じゃないから、うん、動作で笑わすとか、うん、なんか、うん、知ってる言葉で会話を進めていくとかいうのが得意というか、楽しいから続けてきたんですよね。
なるほど。
うん、
オレンジもあれですよね、はい、この那覇市の講座みたいので、はい、話し方講座みたいなの先生やってますよね。
それは那覇市、私が仕切ってたんですけども、那覇町ゼミっていう商店街の商店街の店主が講師になって、お客さんを呼んで無料で講座をしようっていう、これ全国の仕組みなんですけども、那覇でもそれを取り入れてやって、でその時 FM 那覇を話し方講座だったり読み聞かせ講座っていうのを何度かさせてもらいましたね。
そうだ、オレンジマンってよく考えてみれば、商工会の仕事もして通り会か、
そうですね、沖江通り会の事務局もしてたりしますし、今もやってません、商店街を盛り上げようっていう、連携をしていこうっていうような事務局も、これは県の事業だって終わっちゃったんですけど、うんうん、でその県の事業で商店街を盛り上げようで、この FM 那覇のラジオ、
う
ん、
ああそうそう、
那覇町ファンクラブをやらせてもらうことができて、うんうん、で県の事業は終わっちゃったけど、ラジオだけを残すことができて、う
んね、
うまく回しているとかね、う
ん、すごいすごい、
は
い、
オレンジマンは子供たちだけじゃなくてね、うん、もう大人の中の大人じゃないですか、そうそうそう、商売する人たちっていう、
ね、ああそうですね、
そういう人たちの中のもこうくくって生きてるっていうのは ね、うん、なかなかのあれですよね。
これ私バーのマスターを2年してたんですけど、沖縄に来た後、
うん、
松山でバーのマスターをしていて、友達の会社を手伝いに来て3年で手伝いが終わって、うん、その後もうちょっといたいなって言って、犬木の、うん、でもバーなん
て自分で経営してた、
一人で、はい、私がやったバーのマスターを一人やって、はいはい、で何もシェイカーも回せないですよ、うん、ただ沖縄の人泡盛ばっか飲むから別に、うん、カクテル作れなくてもよくてで、カピバラに似てるって言われてたんですけど、カピカピって呼ばれてたことがあって、カピバーって名前だったんですけど、でカピバーの限界って私名付けたんですけど、うん、最後、まあ結局は 経営不振と、そのビルが風俗ビルに変わってきたので、スナックビルから、ちょっと良くないなって言って辞めたんですけど、辞めるきっかけになったのが、カピバーの限界で、私、人の話聞いたり、相談に乗るの結構得意なんですよね。で、暇の店だから、一人で誰かが来たら、もう、とことん話聞くじゃないですか。でも、そんなこと言っちゃっていいの？っていう、不倫してんのよとか、このお金のなんかこうなんだよとか、とてもじゃ言えないような話も聞く。うん、でもこれ聞くと、二人の仲は仲良しというか、この特定の関係になるけど、その人がもう一回次来た時に、他の人が一人座ってると、あ、今日はまた誰もいない時に来るって言って、なかなか友達は連れてこないし、他のお客さんいると辞めちゃうし、帰っちゃうしっていう、カピバーの限界っていう。
面白い。なるほどね。
これはね、マスターじゃないとわからない。わからないね。
言えてみようだね。
もっと広く浅く喋れてたら、もっと続いてたかもしれないですけどね。ちょっと一人に対してたっぷり時間があったので聞いちゃったのが、そういう限界を作ったのかもしれないですけどね。
いやでも聞けちゃうっていうのはすごいよ、ああ、うん、語らすっていうか、
そうですね、比較的好き、まあ、それは今の、うん、パーソナリティをしているのの、うん、人のお話を聞くのは、うん、そこそこできてるかなと思うんですけど、
うん、そうですね、話し回しうまいですもん ね、
うん、じゃあこの辺 の商店 の、はい、の店主さんとはもうお友達というか、
そうですね、桶、ね、通りの人たちには仲良しですね、
桶、うんうんうん、通りもね、はい、もうまあどうだろう、見事復活したというか、
そうですよね、
うん、一時だってちょっとね、うん、元気なかったらしい、ね、
ないですよ、この大英、もうそもそも桶通りは宮城敷地さんという桶江本館を作った方が、作った方なんですけど、この方すごくて、自分で、橋作っちゃうぐらい桶江本館の前の橋は自費で作ったんですよね。
あ、そうなんですか。
ガーブ川がまだ蓋されてない時、はい、それは、人のためだっておっしゃってるけど、まあ自分の、
うん、映画館に
お客さんを呼ぶためだけど、はいはい、もうそれ自費で橋作るぐらいなんですけど、うん、まあそんなのもあって桶江通りって名前になってるんですけども、大英が来て、大英、まあこの3人でミーキュルキュルで、アーケードを鳴らして
ですね、
大英来るから大変だ、今まで仲悪かったけどみんな手を組んでアーケード作ろうぜっていう商店街
の、そうですね、街場のね、
で桶江通りは、その手前で、じゃあ生き残るためには大英に売ってないものを売ろう、うん、で、方向転換できたようなんですよね、うん、ですから美容院だったり、楽器店だったり、うん、この専門店だったり、うん、サービス業、病院もそうなんですけど、うん、そういう店舗が多いんですよね、
病院ありましたね、
うんうん、でそういうので、共存できていた、でも、うん、大英頼みだったのが、うん、大英がなくなった、ダイアナが、大那覇がなくなっちゃって、うん、
撤退して、
うん、でそれ、純駆動が来るまでの魔の7年間と言われてるんですけど、
あれ7年
だ、はい、7年あったんだ、
100年ぐらいな感じですね、
その間はおっしゃるとおり、大変だった
ようですね、うん、もう本当にもう国際通りへ抜けるただの通りっていう感じでね、う
んうんうん、FM 那覇は何年目なの、ここ、
ここですか、
うん、
まだ4年ぐらいなんだ、
なるほど、それもだって純駆動が来てからだもんね、
そうですね、
あ、そうだよね、麻婆多忙1回目首里で収録してたもん
ね、そうですよ、首里のね池の旗でやりましたからね、うん、そうそう、で、うん、イルミネーションやったりとかね、
そうですね、う
ん、でもほら沖江通りって、このなんていうの、の並木がさ、
はい、
あれ放牧ってい
う、放牧ですね、
あれ綺麗だよね、
ありがとうございます、その話していいですか、
おお
来た、
放牧
地雷踏んじゃったかな、
オレンジの葉っぱ、花が咲いて綺麗なんですよ、うん、で、夏はいい木陰、うん、成長早くて木陰になる、うん、ただ
そう
去年の放牧口葉、うん、この虫が
虫くんか、
3年4年に1回すごいのが来てたんですけども、去年は本当に今までのマックスすごくて、うん、でこれでまた共同の話になりますけれども、うん、市民活動で、うん、沖通り会で、うん、これダメだと、うん、植え替えてくれと、
うん、あ、そういう話、
陳情を出したんですよ、
あ、誰が、
沖通りで、
沖通りが
議長に、
ね、市
に
植え替えてくれと、
うん、はい、植え替えてくれ、で、それのなんとか委員会を私傍聴させてもらって、うん、で議員全員が賛成なんですよ、うん、植え替えに、
植え替えに、
ここの、まあ、虫の被害もすごいし、 実は台風にも弱くてですね、
結構折れちゃうんだよね、
折れて店舗のガラスをいたずらしたりなんかもしていて、そんなのも含めてそれは直すべきだって言ったんですけども、その後に道路管理課の全部植え替えるの100本ほどあるんですけども、まあ60何本かなあるんですけども、4300万かかりますと。でその段階ではまだざわつくレベルだったんですけど、まあ、出せないことはないよなっていうレベルもあって、でもその後にそこを認めると那覇市全体で那覇市木花木、那覇市の木になってるんですよね、1万本ありますって話になって、それはちょっと無理だよねって、超トーンダウンで、ね、この後枯れたやつから徐々にやっていこうかっていうレベルになってますけどね、
でも動き出したのは
すごいですね。でもこれね、通り会理事会で、陳情書を出せたのが、でもこれ私も皆さんのどういうふうに動きやすいか、この行政が動きやすい仕組みをお二人をはじめ、那覇市民協議会だったりいろんなところで学んできて、それを活かせたような気がするんですよね。絶対こんなのどけろじゃなくて、向こうが動きやすいように台風の話を混ぜたり、観光の顔ですよここはとか、そんなのもうまく混ぜて向こうが動きやすいのを学べたのはおかげですね。ありがとうございます。
福文寺小学校からね、
8年成長しましたね。
成長したね。
ありがとうございます。
沖縄通りはね、もうちょっと面白い話、突っ込みどころがあるんですけど、それは麻婆のじゃ曲の後で。
あ、そうですね。私はですね、私はピーファンク、
今日。ピーファンク、ついに持ってきましたね。
予測通り。アースウィンド&ファイアーが、ね、70年代のファンクの太陽だとしたら、ピーファンクは、まあ、好きではないけどね。まあちょっとこう、あれ、まあ、ピンファンクね。まあ申し訳ない。ファンカデリックでですね、ワンネーションアンダーザグループですね。はい、どうぞ。はい、ジョージ・クリントン率いるファンカデリックですね、はい。ワンネーションアンダーザグループですね。
ピーファンクね。
グループの、グループね。ノリの下の一つの国家を、ね。これはちょっと政治的な歌です。嘘です。
はい、ロックの日にいい。
いや、そうだね。ロックの日にね。本当ですよ。はい、で、まあ曲始まる前に、OK 通りの話って話って言ったけど、はい、もっとすごいの思い出しちゃって、その間に。なんか劇かミュージカルかのシナリオを書いてましたよね。
シナリオを書いたんですよ、今回、さっき出てきたナハートのオープン前事業というので、星いっぱいの橋、くもじ橋には実は、さっき出たくもじ公民館が近くにあったので、プラネタリウムがあるから欄干に星のマークがたくさんついてるんですよ、でそんなの知らない、でくもじ公民館がなくなっちゃったら、星だけ残ってやだよね。で、くもじ小学校が最後に亡くなるときに、私が PT 会長だったときに、くもじカルタっていうのを作って、で、そこの
一
区、その区が、欄干にプラネタリウムくもじ橋っていう区、これを作って、みんなにこんなの作りたいんだよって言って、仲間を集めて、全部50音作ったんですけども、それのネタにした劇を今回書かせてもらって、くもじ地域の話をしている人に、なんかそこそこ面白い。で、今回、緑川湖公園で公開した、公演したんですけど、その前の日に、那覇小学校の5年生向けに、子供に向けも、学校で演じてもらって、結構面白かった。それも楽しかったですね。子供にも分かってもらうよ。
すごい才能だね。
すごいね。もう、宮本亞門かっていう。
しかもあれ無料で公開して、なんか ね、みんな見に来てて。で今くもじカルタって出てきたの、はい、あれですよね、俺の記憶違いじゃなければ、あれカルタを全部並べるとくもじ小学校の絵が出るんですよね。
そうなんですよ、裏側に並べると、航空写真でくもじの小学校の絵になるって、
これはさ、
町役に私提供最後、ご協力ありがとうございましたって言った時に、
これくもじ小学校今泣いてるよ。
すごいアイデアだよね、
すごいアイデアだよ。
そこにオレンジマンがいたわけだ。
そうなんですよ、ありがとうございます。
さすがでございます。
さすがでございますよ。
じゃあこれからね、あそこ那覇アート、
はい、
ね、
那覇アート、
あそこがもうくもじにありますからね、もう文化の街としてね、
はい、
どんどんいろんなね、第二の安室奈美恵が生まれたり、
かもしれないですね。
フィンガー5のアキラが生まれたりするかもしれない。はい、 ちょっと古いか。
はい。
古い。ストライクです。ありがとうございます。
歌うまいから。
はい、はい、ということでですね、面白い話どうもありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。すみません、勝手に
俺自慢のね、あの言われも分かったので、
う
ん、よかったですね。はい、今日はロックの日のね、はい、あの萩原さん、
はい、
ね、間違ってませんよね、
大丈夫です、
萩原さんでした、
萩原さんです、
ね、来ていただきました、はい、ね、次回の放送はは
い、
はい、7月、
もう7月、
14日になりますよ、
うん、もうコロナね、落ち着いて
る、ね、多分水曜日ですよ、うん、当たり前ですけどね、はい、水曜日20時、はい、FM 那覇 78.0 メガヘルツでまたお会いしましょう、
はい、
ね、オレンジマンもこれからね、
はい、
この3人でおっさん、
おっさん3人で
同級生だよね、ほぼ、ね、
ほぼ同級生、
いい街作っていきましょう、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
でよろしいでしょうか、
はい、
マボ
ーターボーの
街づくりハッピーレディオ
でした。
オレンジマン、
イエーイ、
バイバイ、
はい。